エペソ4章の後半において、パウロは同じメッセージを繰り返して、大事なことを伝えていますね。それは、古い人を脱ぎ捨てなさいということと、新しい人を着なさいということですね。そして、心と霊において日々、新しくされ続けなさいということを、いろんな言葉、いろんな例を用いて、ずっと教えてきたわけですが、そのパターンが今日も続いていきます。ですから、同じパターンの繰り返しではありますけれども、今日の箇所は、よりはっきりと、より力強くパウロによって語られている御言葉であるということがわかると思います。今日の御言葉に早速耳を傾け、注目をしていきたいと思います。まず、最初に私たちが捨て去らなければならない古い性質ですね。31節では、捨て去らなければならない古い性質がここで教えられております。それは一体どんなものでしょうか。31節の言葉をお読みいたします。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを、一切の悪意とともに、すべて捨て去り去りなさい。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りという5つのものをパウロはここで挙げて、これらを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさいとここで命じております。この一切という言葉、あるいはすべてというこの言葉に、パウロの強い気持ちが込められているということが感じられます。これらの人間の持つ性質は、すべて捨て去らなければならないということ、また、一切の悪意とともに捨て去らなければならないということが、ここで教えられております。大体捨てればいいよとか、ある程度捨てたらいいですよとか、80% ぐらいは捨てましょうとか、そういう言い方はしていないですよね。すべて捨てなさい。一切残ってはいけないということです。これは、徹底した教えであるということ。ここに、パウロの、今まで以上に強い気持ちが込められているということが感じられます。なぜ、パウロはここまで真剣なんでしょうか。それはやっぱり、ここに出てくる5つのことが極めて危険なものであるということですよね。危険極まりないものであり、その危険がわかるからこそ、ここで力を込めて、すべて、一切捨てなさいと、強く命じているわけであります。無慈悲という言葉が最初に出てきます。この言葉をちょっと調べてみました。これは心の中の苦々しい思いを表している、そういう意味の言葉であることが分かりました。英語の聖書で読むと、ここは、ビターという風に訳されていますね。ビター。という、苦いという言葉が使われておりますけども、心の中のことですから私たちに見えないんですね。人間には見えませんけれども、心の中に生じてしまう、誰かに対する苦々しい思いですね。これが無慈悲と訳されている言葉であることが分かりました。次に、憤りという言葉が記されていますが、これは私たちの心の中で起こる感情の爆発と言っていいと思います。さらに次に、怒りという言葉に続きますけれども、これは憤りによって心全体が支配されていく様子を表していると解説されておりました。心の中で憤りが起こって、だんだんそれが顔に出てくるんだと思いますけれども、怒りになっていくという、この憤りが怒りに変わっていきつつ発展していく様子がここで描かれているということになります。そして4番目の言葉は、怒号です。ここまで心の中でかろうじて抑えられていた感情が出てきてしまうと、怒号という言葉によって、人にぶつけられていくということになっていくということがわかります。そして最後の言葉が、罵りです。これは相手を貶める言葉、相手の価値を傷つける言葉を口にすること、抽象する言葉、あるいは陰口を言うことも含まれると思いますが、そういう悪い言葉を口にすること、この言葉を他の聖書の箇所で見ると、冒涜と訳されているところが多いことがわかりました。これが神様に対して使われると、冒涜という言葉になります。極めて悪い言葉であるということがわかります。このように5つの言葉がここに出てきますけれども、1、2、3、4、5と番号を振ると、これはどんどんエスカレートしていくということがわかると思いますが、パウロはこの5つの言葉を適当に並べているわけではなくて、順番通りに並べております。無慈悲という心の状態に憤りが起こる、その憤りが怒りに発展し、怒号となって人に向かって放出され、それがさらに罵りにまで変わってしまう、人間の罪深い姿というものがそこに記されているわけであります。それらを一切の悪意とともに捨て去れとパウロは教えています。この5つの人間の性質が、悪意という人間の内面の性質としっかりと結びついているということがわかります。そしてこの部分にパウロの一番の注目が向かっているということも感じます。悪意というのは人の内面のことですから、誰にもわかりません。人の目には見えません。もしかすると自分でも気づいていないかもしれない。でも、それは私たちの心の中に、ある時、ふっと起こるものだと思います。そして、それが起こると、私たちは次第にその悪意に全体が支配されてしまう、そういうものだと思います。それは私たちの内なる思いを汚していきますし、感情を汚しますし、言葉を汚しますし、私の振る舞いも汚していきます。私の全存在がこの悪意によってコントロールされてしまう。この私たちの内側のおそらく最も奥深くにある部屋と言ったらいいでしょうか。誰にも気づかれない、もしかしたら自分でも気づいていない、そういう部屋の中に起こるこの一つの小さな小さな思いかもしれません。本当に自分でも気づかないような、誰も知らない誰にも知られないような、本当に小さな小さな思いかもしれない。 でも、それを放置しておくと大変なことになりますよと、パウロはここで教えています。そのまま放置されていると、もう次から次に発展してエスカレートして、私たちの感情を、言葉を、振る舞いを支配し、怪我していくという極めて危険極まりないこの悪意というものが、ここに指摘されているということを私たちはここで教えられるわけであります。だからこれらを本当に捨てなければいけないと、ここで強調されているのです。パウロが真剣になっている気持ちが感じられるでしょうか。私たちもパウロのこの気持ちを受け止めたいと思います。さらにパウロがここで真剣にならざるを得ない理由があるんですが、それはこれらのことが捨てられないで放置されてしまうと、私たちの教会の交わりが壊されていくということなんです。パウロは4章25節のところで、私たちは互いに体の一部分なのです。と教えております。ここでパウロが教えていることは、教会はキリストの体であり、私たちは一人一人は、キリストの体の全体を構成している部分だということです。このことがパウロの頭の中にあることです。そして4章16節では、体全体はキリストによって愛のうちに立てられていくということが教えられていました。ですから、教会にとって大事なことは、体全体、つまり教会が一つであること。教会が本当に愛のうちに立てられていくということが大事だということをパウロは繰り返し述べているわけです。その全体の枠組みの中で、今日のこの31節の言葉も語られているわけであります。もしこの愛によって立てられていく教会が壊されることがあるとすれば、それは一体何によって壊されるんでしょうか。それはここに書いてある5つの、私たちの持っている汚れた古い人、性質によって壊されていくということですよね。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りによって、そして、それと、しっかり結びついている私たちの悪意によって、せっかく築き上げてきた私たちの交わりが、一つの体である教会が、壊されるとしたら、あまりにも残念なことだ。そういう危機感から、パウロは、この言葉を語っているということであります。そうなってしまうと、本当に神様の栄光が表されなくなってしまう。とても残念な結果になる。そんな思いと共に語られているこの言葉を、私たちは、しっかりと受け止めるものでありたいと思います。今、皆さんの心の中には、どんな思いがあるでしょうか。これはもう人には見えないものですから、誰にもわからないことですけれども、皆さんの心の中の一番奥深くの部屋にどんな心があるでしょうか。どんな感情があるでしょうか。それは神様にはわかっていますけれども、それをよく考えて吟味していただきたいなと思うんですね。もしかしたら誰かに対する悪い思い、悪意が潜んでいるということがないだろうか。苦々しい思いがそこにあるということはないだろうか。軽蔑とか、不満とか、憤りとか、怒りとか、憎しみのようなものが心の中に潜んでいるっていうことはないだろうか。それはもう私たちには見えないことですし、もしかしたら多くの場合は理性によってコントロールされているものなのかもしれないけれども、でもこれは極めて危険なものです。それは悪魔に機会を与えることであると27節で教えられていましたけれども、それは悪魔が喜ぶことですね。もしそのような古い性質がそのまま残されて放置されていると悪魔が大喜びしますね。そして私たちは悪魔に機会を与えてしまう。そんな愚かなことをするべきではないわけであります。そういう私たちを狙っているところの霊的な現実があるということをよく覚えながら私たちは自分の心をよく見張るものでありたいと思います。私たちはしっかりとスペシャルものでありたいと思います。ぜひ、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去るように決して残すことがないように私たちの心の深いところをしっかりと主に探っていただいて心を注ぎ出して悔い改めて深いところから主に清めていただこうではありませんか。それが私たちのなすべき第一のことであるということをぜひこの御言葉から受け止めたいと思います。さて私たちはこの31節の次に32節に行くわけですけれども、古い人を脱ぎ捨てたらそれで終わりにするのではなくて、新しい人を着なさいということが続いていきますけれども、その前にもうひとたび、スペシャルことがいかに大事かということも付け加えた上で、次の言葉に進みたいと思っております。と言いますのは、私たちの抱える問題の多くは、十分にスペシャルことをしないままに、新しい人を身につけようとするというところにあるんではないだろうかと思うからであります。32節に書いてあることはとっても素晴らしい言葉ですね。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいて、あなた方を許してくださったのです。私たちの目標にしたい言葉です。本当に32節のような人になりたいと思いますね。でも、その前に31節があるということを私たちは忘れてしまうんですね。しっかり捨てるべきものを捨てないままに、それを保存したまま、温存したままに、32節に進んでしまうために、結局、新しい人を着ようと思っていますが、全く身につかない。願いはあるんですね。そういう人になりたい、そういうクリスチャンに成長したいと願いはあるのに、31節がちゃんと消化されていないために、32節に進もうと思っても進めないんです。新しい人を着たいんです。着たいと思っても身につかないんです。そのような生き方になっていかない。 私たちはそういう内面の問題を抱えることが多いんじゃないかなと思うんですね。ですから、32節に進む前に、31節が大事なんだということをよくわきまえて、すべてを捨て去りなさいとパウロが命じているそのことが、まず先なんだと、そのことをしっかり踏まえた上で、私たちは次の32節に進む必要があるということですね。その上で32節に進みたいと思いますが、もう一度、32節をお読みいたします。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいて、あなた方を許してくださったのです。ここにパウロは、新しい人に見られる姿として、3つの性質を紹介しております。それは、親切という言葉、優しい心という言葉、許し合うという3つの言葉を、私たちが身につけるべき新しい人の姿、性質として紹介しております。この3つの言葉は、神様とキリストに見られる性質であり、恵みとして私たちに与えられる性質であるということであります。生まれつき親切な人もいると思います。もともと優しい心を持っている方もおられると思います。けれども、ここでパウロが指摘しているのは、そのような人間性来の親切や優しさということではなくて、神によって、キリストによって、恵みによって与えられる性質としての、親切、優しさであるということを覚えたいと思います。神様は親切な方です。神の親切が、聖書のあらゆるところに表されております。その例を挙げたらいくらでも出てきますけれども、本当に神様は親切な方だと言えると思います。そしてその親切さは、多くの場合、神様の慈しみという言葉で表現されております。例えば、詩編などで豊かに賛美されているわけですけれども、詩編507編の冒頭の言葉で、詩編の著者は、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは、とこしえまで。と、最初に歌っていますね。そういう風に賛美した上で、その慈しみ深さの中身が、この詩編の中にたくさん歌われていく。それが詩編107編です。神様がどんなに親切な方であるかということを考えながら、味わいながら読んでいただけると良いと思います。詩編107編4節。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、人が住む町への道を見出せなかった。飢えと渇きによって彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。彼らをまっすぐな道に導き、人が住む町へ向かわせた。主に感謝せよ。その恵みのゆえに、人の子らへの苦しい、見業のゆえに、誠に主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。この後ずっと続いていくんですけれども、最初の部分だけ、今読みましたけれども、ここにもすでに私たちの信じている神様がどんなに親切な方であるかというのが表されております。イスラエルの民が荒野でさまよい歩いている時に、民が主に向かって叫ぶと、主はあらゆる苦悩から彼らを救い出してくださった。まっすぐな道に導き、乾いた魂を満ち足らせてくださる。そういう方であるということがここで賛美されております。実に親切な方ではないでしょうか。同じような親切を私たちも味わってきたんではなかったでしょうか。いかがでしょうか。あなたの今までの歩みを振り返ってみて、その神様の親切、そして慈しみ深さというものを今まで何度も味わってきたんじゃなかったかなと思うんですね。私たちも困ってしまうことがありますね。本当にどうしたらいいのか、どこに行ったらいいのか、何をしたらいいのかわからない。その時あなたは何をしたでしょうか。あなたはきっと主に祈ったんじゃないでしょうか。声を上げて主に叫んだんではないでしょうか。そうしたらどうなりましたか？新しい道を開いてくださったり、乾いた魂を良いもので満たしてくださったり、こういう風にしたら良いと導いてくださったり、広いところに立たせてくださったり、いろんなことを今まで経験してきたんじゃなかったでしょうか。ですから私たちにもわかりますよね。神様の慈しみ深さというものを経験してきたんではないでしょうか。それがわかれば私たちもだんだん親切になります。神様の恵みがわかると、私たちもその恵みにだんだん生かされるようになります。人というのは、そういう風にして育っていくんじゃないかなと思いますね。大体生まれつき親切な人もいるかもしれませんけれども、大体は、たくさんの人の親切を受けて、それによって養われて、その人も親切になっていくんだと思いますね。小さい時から乱暴に育てられた人は、ややもすると乱暴な人になってしまう傾向があるかもしれませんけれど、でも本当に親切に育てられた人は、大人になっても親切な人になっていくんじゃないかなと思います。同じように、もし私たちが、この神様の慈しみ深さ、この親切を本当に日々味わっていると、それが恵みとして私たちの性質になっていきますね。私たちも同じような神の親切に生かされていくものになっていくことをぜひ覚えたいと思います。あなたはいつこの神様の慈しみを経験したでしょうか？いつそのようなことを味わって感謝したでしょうか？絶えずそういうことがあるでしょうか？そういうことがあるといいなと思いますね。そういう歩みだといいなと思います。その主が、いつも私たちに伴ってくださる恵みを感謝しながら、主の慈しみをたくさん味わいながら、そしてお互いにその親切を持って、兄弟に仕えていくものでありたいと思います。2番目にパウロは、優しい心を持ちなさいと、ここで教えております。 4章の32節に戻りますけれども、互いに親切にし、優しい心でという言葉をここで使っています。私たちに優しい心になりなさいということを教えているのですが、この優しい心と訳されている言葉は、憐れみ深い心という意味です。そしてこれは、キリストの心であるということが言えます。私たちは福音書を読んでいるときに、イエス様が本当に憐れみ深い方であるということに気づかされます。聖書を読んでいると、本当にそういう箇所がたくさん出てまいります。イエス様は、あるときは群衆を見て、彼らが羊飼いのいない羊の群れのように、弱り果てて倒れている姿を見て憐れまれたと、聖書に書いてありますね。群衆たちを見て彼らがもう本当に羊飼いのいない羊のようにさまよっている、疲れ果てている、倒れている、その姿を見て本当に憐れまれた。ここにイエス様の心が表されております。別のところでも、群衆を見て深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒されたと、書いていますね。イエス様のところにたくさんの群衆が押し寄せてきます。みんな病気の人、悪霊に取り憑かれた人、たくさんの問題を抱えている人、みんなやってくるんですね。もう大変だったと思いますね。本当に毎日毎日たくさんの群衆に追われて、イエス様も相当疲れ切ったんじゃないかなと思いますが、でもイエス様はそういう人たちを見て、憐れまれた。そして病気を癒してくださった、悪霊を追い出してくださった、それらのうちに全部キリストの心があったということを私たちは教えられるんですね。本当にイエス様という方は、憐れみ深い方だなというふうに思います。ある時イエス様はナインという町を訪ねた時、一人のご婦人が自分の一人息子を亡くして悲しんでいる姿を見ました。その時もイエス様は、そのご婦人を見て、深く憐れまれたと、書いてあります。そしてその息子を生き返らせて、復活させてくださって、そしてお母さんのところに返してくださったという話が、ルカの福音書7章に出てまいります。よきサマリア人の話は、皆さんよくご存知だと思いますけれども、道の途中で傷ついて倒れている人を見て、よきサマリア人はかわいそうに思ったと、そこに書いてあります。放蕩息子のお父さんも、放蕩息子がボロボロの状態になって戻ってきた時に、遠くから見て、彼をかわいそうに思ったと、そこに書いてありますね。これも全部イエス様の心を表しております。イエス様は私たちを憐れんでくださる方です。この憐れむと訳されている言葉は、内臓が痛むという意味を含む言葉です。イエス様が私たちの痛みを見て、それを自分の痛みとして感じてくださったということが表されている言葉であります。私たちの痛みを見て決して他人事ではないんですね。私たちが苦しんでいますね。もがいていますね。その時にイエス様が同じように苦しんでくださる、もがいてくださるということです。本当に憐れみ深い方だなと思います。そして私たちが苦しむのは、多くの場合、私たちの愚かさのゆえです。私たちが罪を犯したことの結果です。その私たちの弱さ、貧しさ、罪深さのゆえに私たちは勝手に苦しんでることが多いわけですね。そして自分を責めたり、人に馬鹿にされたり、そういう恥ずかしめを受けたりして、苦しんでることも多いわけですね。それは人から見たら本当に罵倒される、馬鹿にされるようなことかもしれないですね。でもイエス様はそうじゃないですね。イエス様はその時に苦しんでる私たちを見て、心を痛めてくださる方です。皆さん今、心が痛んでる方はいらっしゃるでしょうか？何か苦しい問題を抱えてる方はいらっしゃるでしょうか？病の苦しみがあり、人間関係の苦しみがあり、自分自身の苦しみがあり、いろんな苦しみがあると思います。それはもう誰にも分かってもらえない、諦めてしまうようなことかもしれません。でもイエス様はその痛みをちゃんと分かってくださる。そこにどんなに私たちの愚かさがあったとしても、どんなに私たちの罪深さがあったとしても、それを共に痛んで、担ってくださる方がいるということは驚きではないかと思いますね。本当に素晴らしい恵みではないでしょうか。そんなキリストの心によって、私たちを愛してくださっているということをぜひ覚えるものでありたいと思います。同時に、果たして、私たちはそのキリストの心を、どれだけ持っているでしょうか。イエス様の心をたくさん味わいながら、でも私たちの心はどうでしょうか。意外とそうなってはいないと言わざるを得ないかもしれませんね。私たちは自分の基準に合わないからといって、人を裁いたり、軽蔑したり、見下したりすることが多いんじゃないかなと思います。そういうことは教会の中でも、時に起こることがあるかもしれない。ぜひ私たちはこのイエス様の心というものを、豊かに味わうものでありたいと思いますね。そしてその心を味わいながら、ぜひ私たちの心の中にも、そのようなキリストの心を与えてくださるように祈るものでありたいと思います。そして最後3番目に、優しい心で許し合いなさいと、命じております。優しい心になるだけではなくて、その心を持って許し合いなさいということがここで教えられております。これが私たちにとって一番難しいことじゃないかというふうに思います。許したいと願っても、なかなか許せない。それが私たちの正直な心の状態であり、叫びであるということが言えると思います。でも、感謝ですが、なぜ私たちが許し合う必要があるのかというその理由まで、パウロは教えてくれていますね。そのところには何と書いてあるでしょうか。最後の部分ですけども、4章の最後にこう書いてあります。 神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。と、記してあります。まず、神が私たちを許してくださったから、その事実があるから、私たちも互いに許し合うということ、神の許しが、私たちの許しの前にあるということがわかると思います。この神の許しが、私たちが互いに許し合うことの前提であり、理由であるということがわかるんではないでしょうか。つまり、私たちは、互いに許し合うそのような関係になるために必要なのは、この神様との関係があるかどうか、この神様との関係に生かされているかどうか、ここにかかっているっていうことです。もし、この関係がないならば、この関係が意識されていないならば、私たちは自分の力で、自分の努力で人を許すということは、とてもできないことですね。それはもう不可能に近いというか、人間技ではないんじゃないかなと思いますね。でも、できないと思っていても、もし仮にここに神様が私たちの罪を許してくださったという事実があり、それを意識し、経験していれば、不可能だと思っていたようなことが、少しずつ可能になっていく、そういう恵みを私たちは経験できるんじゃないかなと思うんですね。まずは神様が私たちの罪の負い目を許してくださったということを深く味わうものでありたいと思います。聖書を読んでいると、罪は借金、負い目というふうに訳されているところがあります。私たちは罪の負債を返しきれないくらいの借金をたくさん抱えている、そんな人に例えられております。皆さんは借金の取り立てに苦しんだということはあるでしょうか。そういうことは絶対経験したくないことだと思いますけれども、借金の取り立てに追い立てられることは恐ろしいことですよね。それが絶えず、ついて回るということは、本当に苦しいですね。もう二度と経験したくないようなことだと思うんですけれども、でもそれが私たちの状態だったと聖書は教えていますね。私たちは何も返すことができない、人生が何度あっても返しきれないような、膨大な罪の借金を抱えている。しかも日々、罪を犯していますね。日々神様の御心を損ねるようなことをして、その借金が、どんどん積み重なって、とてもとても返すことができない、そんな借金を抱えている。そんな私たちであったのにもかかわらず、神様がその借金を、全部帳消しにしてくださった。これがどんなにすごいことであるかということを、あなたも味わったことだと思います。でも、ここで、パウロは、キリストにおいて、と書いています。そこにあるのは、キリストの犠牲があるということです。私たちの借金が、そのまま大目に見られるという、そういう甘い話ではないんです。私たちが抱えてしまった借金、私たちがもし返さなければ、誰かが代わりに返さなくてはいけないんです。そうしなければ解決しないんです。そんな生優しい問題ではない。罪のない人が誰か身代わりになって、その借金を返してくれなければ、私たちはその束縛から解放されることはなかった。その恐ろしさから解放されることはなかった。でも、キリストがそのことをしてくださった。私たちの身代わりとなって、本来私たちが受けなければならない裁きをイエス様が代わりに受けてくださった。だからこそ今、私たちの罪は許された。あの返すことができない、たくさんの罪の負債が、全部なくなってしまった。その恵みに私たちはどれだけ生かされているだろうか。その恵みを、どれだけ感謝しているだろうか。この恵みがわかれば、この恵みが少しずつわかってくれば、私たちは少しずつ人の罪を許すことができるようになるんではないでしょうか。許すことができないと思っていた、その気持ちがだんだん柔らかくされていくんではないでしょうか。その恵みに、ぜひ私たちも生かされるものでありたいと思います。無理して許すということもなかなかできないことですし、むしろしない方がいいのかなと思ってしまいます。聖書に書いてあるから、頑張って努力して許そうと思うんですけれど、とてもできないですね。むしろ、それは自分の心をどんどん狭めてしまったり、またどんどん自分の心を窮屈にしたり、かえって逆効果になってしまうということもあるんじゃないかなと思います。私たちが許せないのは、いろいろと過去に冷たい仕打ちを受けたり、いろんな言葉で傷ついたり、いろんなことが積み重ねられて、なかなかその傷が癒えないとか、いろいろそういうことがあるからの夢であって、本当に許したいと思っても許せないという、私たちの心の現実があるわけです。そういう心がもしかしたら私たちの心の中に寝雪のようになって、冷たく固まってしまっているのかもしれない。そうなると、とても、私たちは人を許すことはできません。でも、その時に私たちは頑張るんではなくて、本当に自分が神様によって、許されている恵みを、深く味わうことによって、どんなに冷たく固くなってしまっている心の層ができてしまっていても、もしそこに、恵みの太陽の光が届けられ、そこを照らしてくれれば、必ずそれは溶けるんです。必ずそれは溶かされていくんです。そして絶対できないと思っていたことが、主の恵みの力によって許すものに変えられていくんではないでしょうか。それは全部主の恵みの力なんです。主の恵みの御業なんです。ですから私たちにとって大事なことは、主の恵みによって生かされるということ、主の恵みを深く味わうということ、それが私たちのなすべきことであることを、ぜひ覚えたいというふうに思います。すべては主の恵み、すべては父なる神、キリスト、御霊なる神の働きです。人間の技ではないですね。この、主の働きによって、 私たちには、親切な心が与えられ、そして、優しい心が、私たちに与えられ、互いに許し合うことができるような恵みに生かされていくということを、ぜひ覚えるものでありたいと思います。そのために、まずは、捨て去るということが大事ですね。すべての汚れた性質を、一切の悪意と共に捨て去るということが大事。そして、その後に、イエス様をしっかりと信じて、心に受け入れたいというふうに思います。そして、御霊の導きの中で、私たちは成長していくものでありたいというふうに思います。願わくは、私たちの教会が悪意によって支配される教会ではなくて、愛によって建てられている教会となりますように。もし、教会が悪意によって支配される場所になってしまったら、それは、この世と全く変わらないですね。この世に私たちは生かされている存在の意味がなくなってしまいます。ですから私たちは、しっかりと捨て去って、そしてこの愛のうちに建てられているという教会を目指していきたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深き私たちの父なる神様。御言葉をありがとうございます。私たちは、人間的ないろんな思いに振り回されやすいものですけれども、どうぞそのようなものに支配されることがなく、御霊の導きの中で、愛によって建てられていくことができるように導いていってください。今までたくさんの方がこの教会にいらっしゃいましたが、そのお一人お一人がここにいらっしゃった時に、神様が生きていることを感じることができるように、ここに主がおられることを知ることができるように、そしてそのことによって心が、魂が開かれて、あなたを知る者が起こされますようにお祈りをいたします。御言葉を感謝し、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。